存在雑貨店。さあ、今週も始まりました。そんない雑貨店。この番組は、雑貨店店長の私、和田が、日常生活で気になったことを、ちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんが、ふーん。と言って帰っていく、という番組です。お送りいたしますのは、和田と、
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はい、毎度どうも。
今日のこの配信はいつになる予定かっていうと、はい、調べとこうよ、そういうの。2月22日になるはず。
はい。
ね、そしてですね、そこから2日経つと2月24日になるんですが、去年のですね、2月24日っていうと、ロシアによるウクライナ侵攻が始まった日でして、もう1年経つんですね、あれからね。
経つんですね。
ねえ、まあ、どっちがどっちっちゅうのも、なかなかね、難しい面はあるとは思うんですが、まあ、非常に危機的な状況にあるってことは間違いないですよね。
はい。
たくさん人命奪われてるし、それから世界的にも経済的にもいろんな打撃があったりして、
はい。
電気代とかすごいもん、今。
すごく上がりましたね。
もう、僕ね、部屋の中で火焚いてるもん。
火事にお気をつけください。
キャンプのね、はい、オイルこうストーブみたいなのがあるわけですよ。
はいはいはい。
あれをね、使って暖を取っているぐらい、電気代がね、バカにならない、もう。
ほんと、すごく上がりました。
ね、あとなんかいろんなものもね、円安っていうこともあったりしたし、一時的にすごいのが。あったりして、で、いろんなものが値上がりなんかして、食品なんかもね、バンバン値上がりしていて、はい、そういう面でもね、非常にこう影響はあるわけですよ。
うん。
地理的にはね、遠く離れたところのお出来事では確かにあるんだけれども、はい、でも僕らの生活に直接そういった影響があるっていうのは間違いないところでね。
うんうんうん。
で、こう、軍事面で言ってもですね、やっぱりかなりきな臭いわけですよ。
はい。
何するか分かんない状況ですから。
うん。
で、下手すると、本当に下手するとですけども、
はい。
核を使用するんじゃないかなとかね。
うん。
ただこれで、あまりにもパニックってね、もう核使われるんだとかって、はい、わーってなっちゃうのはまたそれはそれで間違っているので、うん、そこは落ち着いていろんなことを見ていただいて、
はい、
で今、まあ、核戦争の危険も多少はあるよっていうぐらいの感覚でいると思うんですが、うんうん、今よりもっとですね、
うん、
全面核戦争の一歩手前まで行ったことがありまして、
お、
これがですね1962年の10月なんですが、
はい、
本当にね核戦争、全面核戦争の一歩手前、
うん、
下手するとね、あと24時間アメリカと、その当時はソ連の判断が遅れていたら、
は
い、本当に第三次世界大戦どころか第、初めての全面核戦争、
お
ー、で、歴史上の出来事なので、今からお話しすることですね、
はい、
ネタバレはしてるんですよ、
はいはい、
ね、もう歴史上で終わったことですね、うんうんうん、一応、
はい、
核戦争は起きませんでしたけれども、
うん、
それでもですね、今日お話していくことをお聞きになると、
うん、
相当緊迫感はあると思います。
お、
で、こういうのってね、
はい、
なんて言うんでしょうね、ひたすらこう、もう盛り上げるというか、危機感を煽るようにして、わーわーって言っちゃうのはどうかなとは思うんですが、
はい、
私一応ですね、大学で、いやもう一応とは言わない、うん、私ですね、大学で政治学科にいまして、
は
い、で、国際政治、真面目に勉強したのよ、僕。
はい。はい。
なので、それに基づいてですね、お話をしてみたいなと思うんですが、うん、
はい。
1962年の10月、うん、キューバ危機っていうのがありまして、
はい。
これですね、その当時はソ連がキューバにミサイル基地を建設して、うん、どうも核ミサイルを配備してると。
ほう。
で、それが判明して、アメリカ、こう、ケネディ大統領ですね、JFK。うん、JFK が、キューバ周辺を海上封鎖するっていうね、
はい。
で、キューバ上空を偵察飛行もするわけですよ。
うん、
ね、海上封鎖だけではなくって。
はい。
で、もしこの偵察飛行をする飛行機撃墜されたらば、
うん、
報復としてキューバを爆撃するからね、と宣言してたんですね。
はい。
で、爆撃して軍事侵攻するよ、と。
うん、
こう言っときゃやんないだろうとみんな思ったんですが、
はいはい、
実際にね偵察機に撃墜されてんですよね。
うわ
で、アメリカはね本当に軍事侵攻の準備を進めていたんです、その時、
うんうん、
でそれがいかにして回避されたのかなんていうところをですね、
はい、
今日、
うん、
終わんなかったら来週まで、お話ししてみたいなと思ってよ。すごいいろんなことあるのよ。一般的にはっていうかね、ざっくり言っちゃうと、はい、さっきみたいにしてキューバにミサイル基地ができてるから体調封鎖して、
うん、
でギリギリのところで回避されましたなんですが、
うんうんうん、
裏でねいろんなことがあったので、
はい、
ボリュームたっぷりでお送りしたいと思っております。
はい、
それでは今週もそろそろ始めてまいりましょう。今週もそんな雑貨店へ
いらっしゃいませ。
これね大学でね、
うん、
勉強して、
はい、
で、まあ、先生が結構な方なので、
うん、
いろんな資料を見せてくれるんですよ、
はいはい、
で今はようやく明らかになったけどもみたいなのを、
うん、
その当時に見せてもらってて、
はい、
ゾッとしましたもんね。
うわ、
そんなのも交えつつお話をしていきます。
そんな雑貨店。
さあ、それじゃ下平さん、
はい、
キューバ危機ですけれども、
うん、
まあ、ざっくり言っちゃえばさっき言った通りね、キューバにミサイル基地ができてるから、はい、これはもう海上封鎖して撤去させようと、
うん、
で核戦争の一歩手前で回避されましたってことなんですが、
はい、
危機はねそんないきなりは起こらないわけですよ。
そうですね。
そう、この前段があるんです。前段はね、うん、アメリカとキューバってね結構仲良かったのよ。
はいはい。
ましてやね、なんかもう今でこそね、キューバのカストロ議長、
うん、
この方2016年に亡くなりましたけども、
は
い、なんかもうアメリカ対カストロみたいな感じがしますが、
うん、
でもね、1959年って言いますからキューバ危機の3年前ですね。
はいはい。
でこれでキューバ革命ってのが起こって、
うん、
カストロさん、フィデル・カストロがキューバの実権を握るんですが、
はい、
この当時はねカストロってそんなに反アメリカ色は強くもなく、
うん、
むしろね友好関係保つって公言してたんですよ。
へ
え。でね、アメリカの方でも割と人気がありましてね、
うんうん、
ほらなんかパッと聞くと革命の死って言いますか、
はい、
それまでの政権打倒してっていう、
うん、
なんかまあヒーロー感もあるわけですよ。
そうですね。
なのでアメリカ国民もね結構こうカストロ好きっていう人は多くって、
うん、
59年のね4月ですね、アメリカ行ってるんですカストロ。
へえ。
ましてやねワシントンをね訪問してるの。
へえ。
その時なんかねアメリカ国民結構大歓迎だったのよ。
へえ。
カストロが来たって言って。でもですねやっぱりカストロは自分に反対する人間を国内でね粛清していたり、
うん、
それからね土地の国有化ってのを進めたんですね。
あ、
なのでこれはねアメリカ大嫌いなんですよ、
うん、
アメリカ政府はカストロは共産主義者だって判断するんですね。
はい。
でそうなるとですねアメリカはですね結構こうえげつないと言いますか、
うん、
手のひらを返すと言いますか、
はい、
ただ単に観光でワシントンに来たわけではないのでカストロは、
うんうん、
大統領とね会談する予定だったんですよ。
はい。
その当時はねアイゼンハワー大統領なんですね。
うん、
でさあじゃあ、会談の予定日になりましたって言うとアイゼンハワー大統領ね、うん、来ないの。
え、
会談場所に。
え、
でなんでかっていうと、
うん、
ごめんごめん、もともとゴルフ行く予定入ってたわと。そんなバカなでしょ。
嘘だ。嘘
だ。だからねやっぱ共産主義の人間、その当時冷戦も始まってますので、
はい、
共産主義者とこう会うなんていうのはできないわけですよ。だからごめんごめん、ゴルフ行く予定だったからって言って来ないの。でね、記者団引き連れてゴルフ行ってその様子撮影させてんですよ。
は
い、打つよなんて言って。それでもねカストロはね西側諸国とも友好な関係を築こうとしまして、はい、いろんな国と接触します。
はい。
でその過程でねカストロ本人ではないけれども、
うん、
カストロのね盟友チェ・ゲバラという人いますね、
はい、
よくT シャツになってる人、
うん、
チェ・ゲバラはですね日本にも来てます。この人はねこの当時は確か国立銀行の総裁になったかな、キューバで。
うーん。
で日本にも友好関係築きましょう、それから、まあ、経済支援なんかも、まあ、してほしいということもありまして、 来てたんですね、チェゲバラ、
うんうんうん、
でところがですね、キューバ国内では土地の国有化がさらに進んじゃっておりまして、
はい、
でこのことがですね、アメリカにとってはイデオロギー的にも大問題ですし、
うん、
経済的実質的にもね大問題になるんですよ。のキューバってね、まあ、今でもそうですが、はい、農業が主体なんですね。
はいはい。
で、その農業をやる農地、畑、うん、田んぼ、畑かな、うんうん、その農地のね、7割はね、アメリカの会社のものだったんですね。
お
ほら、アメリカ近いので、しかもキューバって南の方にあるので、はいはい、
うん、
いろんな作物が取れるからってんで、アメリカの会社がね、資本に物を寄せて出てたんですよ。
うん。
で、これを国有化するっていうのは、つまり、
あ、
そう、アメリカの資産をね、
はい、
奪うってことなんですよね。
うん、
これはアメリカ怒りました。
はい。
なのでこれに対してアメリカはですね、アメリカ国内にあるキューバの資産を差し押さえます。
うん。
これ外交問題とかがね、激しくなってくると、まあ、よくやる手なんですよ。
うん、うんうん。
どこの国でもね、自分の国内にあるその敵対国の資産を差し押さえるっていうのは、
はい。
まあ、銀行口座凍結とかね。
うん。
でさらにですね、キューバに経済支援をしたり軍事支援する国には制裁を科すっていう法律も作ります。
はい。
で反対する人も確かにいたんですよ。
うんうん、うん、
まあ、キューバと個人的に仲がいいとか、
はい、
それからですね、キューバから輸入するものがとても好きだったっていう人がいるんですよ。
うん、うん、うん。
例えばね、葉巻。
はい。
もう今ではタバコとか葉巻ってね、本当に吸う人少なくなりましたが、
うん、
やっぱりこの当時はね、葉巻とかっていうのは男らしさの象徴でもあるし、
うん、
かなりね吸ってたんです、みんな。
はいはい。
でこれが入ってこなくなりますし、
うんうん、
それからね、意外なもの、
ん、
楽器。
楽器、
コンガっていう楽器ですよ。
はい。
打楽器、
うん、
これね、キューバで作ってたの。
あ、
ラテン音楽の楽器でしょ。
はいはい。
で今だといろんな楽器いろんなところで作れるし、ましてやコンピューターとかね、うん、シンセサイザーなんかでいろんな音が作れますが、
う
んうん、やっぱりまだまだそんな時代ではないですから、
うん、
こうエキゾチックなというか、ちょっと変わった音っていう意味で、はいはい、コンガはね、すごく輸入されてたんです。
へ
え。これで困っちゃうので、コンガを自分で作り始めたり、そのための会社を作ったりってこともアメリカはし始めるぐらいなんですね。
はいはい。
まあ、そういう人もいましたが、ただやっぱりこう国の方針ですので、
うん、
まあ、経済支援、軍事支援する国にも制裁を科すぞと。
はい。
で、こうやってるうちにですね、アメリカとの関係悪化しますね。
うん。
アメリカとの関係が悪化したらどうするかというと、
はい。
もう向かう先は一つなわけですよ。
うん。
もう一つの超大国。ソ連ですね。
はい。はいはい。
ソ連に、まあ、急接近というか、助けを求めるわけですよね。
うん。
で、ソ連とまず貿易を始めまして、
はい。
で貿易すると同時に、ソ連からですね、武器を調達することになるんですね。
うんうん。
ほら、キューバとしては自分の身を守りたいし、
うん、
ソ連としてはそういう国がアメリカの近くにあれば、
うん、
そして武器輸出してあげれば言うこと聞くだろうと、
うん、
まあ、自分の味方につけておきたいわけですね。
はいはい。
でこうなるとまたですね、うん、アメリカにとっては面白くないわけですよ。
うん。
でさっきも言いましたけど、アメリカってね、やるとなったら結構えげつないですからね。
はい。
翌年1960年、
うん、
カストロまたアメリカに来ます。
おう。
なんでかっていうと、国連総会に出席するんですよ。
はい。
でこの辺の下りはですね、確か第247回で国連っていうのをやったんですが、
はいはい、
国連本部ってどこにあるか覚えてます？アメリカの、
あれどこでしたっけ、
国連本部ビル。これね、
でしたっけ、
ニューヨークにあるんですよ。
はいはい、ニューヨーク。
で、ニューヨークにカストロやってきました。
うん。
で、国連総会ね、日帰りってわけにいかないですから、
はい。
まあ、宿泊するわけですね。
うん。
ホテルに泊まりますね。
はいはい。
ニューヨークのね、そりゃ国の代表ですから、うん、そこそこいいホテル泊まるわけですよ。
はい。
泊まろうとするとですね、
はい。
アメリカ政府に妨害されるんですね。
え？
まず、ホテルの方に手を回してありまして、
はい。
デポジットって言って保証金、
うんうん、
ホテルに泊まるんだったらばもうこれだけの金額のデポジット保証金を払えって言って、とんでもない金額のね、保証金を要求するんですね。でそれはカストロ腹立てまして、ふざけんなと、なのでこんなホテル泊まらんって言って、うんうん、マンハッタン北部のホテルに移動するんですが、
はい、
マンハッタン北部って言うとですね、ハーレム地区って言いまして、
はい、
今のハーレムって言うとね、アニメなんかでよくありますが、 うん、男の子一人に女の子がいっぱいっていう、
うん、
あの元々のね、あのインドのハーレムとか、
はい、
そういった感じの、あのモテモテのね、様子を言いますが、そうではないんですね、はい、このハーレム地区っていうのは、うん、非常にですね治安の悪い、そこの安ホテルに移動するんですね。
はい、
僕ね、今は今本当2023年時点は分かりませんけども、
うん、
ね、20世紀末にですね、
うん、
ハーレム地区に行ったことがありまして、
はい、
バスで行ったんですが、
はいはい、
ハーレム地区なんかね、音楽関係の誰だかがここから旅立って行ったんだよみたいな店に行ったような気がするんだけども、
はいはい、
ちょっとも覚えてないで、バスがねその店の前に横付けされて、
うん、
バスのドアが開いたらまっすぐにその店に入ってくれと、
はい、
でよそ見するなと言われまして、で店に入りましたらばドアをガーンと閉めて、はい、ここですと、見ましたかと、じゃあ帰りましょうって言って外出るなと、
あ、
うろうろすると危ねえからと、
はい、
言われるぐらいの地区でした。
うん、
でそんなハーレム地区に、カストロさんも行きまして、安ホテルに泊まることになったんですね、はい、
うん、
で国の代表として来てね、国連総会だっつうのに、
はい、
そんなとこに泊まらざるを得なくなっちゃったわけですよ、
うんうん、
ほらカストロさん怒りますよね、
はい、
なので第247回でもやりましたが、
うん、
4時間半にわたる演説をするんですね、
うん、
持ち時間は15分でした本当は、
はい、
それを無視して4時間半、
うん、
アメリカがこんなひどいことをしてるってのと、キューバ革命をですね自画自賛するんですね、
はい、
ただのカストロの方にもですね、火はありまして、
うん、
ホテルにね生きたワニを持ち込んだりもしてましたので、
あ、いやそれはダメでしょう
、ね、まあまあまあまあそんなことがありまして、
はい、
でもアメリカとのこう対決姿勢が鮮明になっていくんですね、
うん、
でこういった経緯があったのでカストロとしてはですね、はい、アメリカがいつ軍事侵攻してきてもおかしくないぞと警戒するわけですよ、
はい、
そこでお仲良くなっていたソ連に最新鋭の兵器を要求します、
うんうん、
なんかこういうのくれこういうのくれと、銃をくれとか、うん、ミサイルくれと、
うん、
でこれに対してですねソ連はもっといいものあるよって言って提供するものがあるんですね、
はい、
それがですねただのミサイルではなくて、
うん、
中距離核ミサイルなんですね、
うん、
これですねアナディル作戦って言いまして、
はい、
当時ですねアメリカにはすでに大陸間弾道ミサイル ICBM っていうのがあったんですが、
うん、
ソ連にはねまだなかったんですね、
はい、
これ1960年ぐらいの話でしょ、
うん、
まだですね当然人類月に行ってませんし、
うん、
月に行くためのロケットっていうのはミサイルと同時にね、
うん、
こう進歩してきましたので、
うんうんうん、
まだまだねそんな、大陸間弾道弾をソ連が作れるっていう状態ではなかったんですね、
はい、
でアメリカには大陸間弾道弾がありましたと、
うん、
でまたですねアメリカは中距離核ミサイルを西ヨーロッパとか、
はい、
それからねトルコにも配備してあったんですよ、
はいはい、
でこれが何を意味するかっていうと、
うん、
いつでもソ連本土を核攻撃できる体制なんですね。
なるほど。
トルコってね、
うん、
ソ連と国境を接してるんですよ、あそこ、あの国、
あ、
だそんぐらい近いんですね、
はいはい、
で一方でソ連にはアメリカ本土を直接攻撃できる核ミサイルがなくって、
うん、
こう力の不均衡があったわけですね、
はいはい、
でキューバにもし中距離核ミサイルを配備できれば、
うん、
アメリカのね東半分が攻撃対象になるんですね。
ああ。
大陸間弾道弾はないけども中距離核ミサイルが配備できれば届いちゃうんですよ、はいはい
はい、うんうん、
でキューバってカリブ海じゃんって思ってはいけないんですね。カリブ海なんですけど、
はい、
ねアメリカからねむちゃくちゃ近いの。
あの
アメリカの地図、まあ、すぐ見られる方は見ていただいて、
はい、
なんとなく覚えてるよって方はですね右下になんか出っ張ったとこありますよね、
うんうん、
フロリダ半島っていうんですが、
はい、
ディズニーワールドあるとこ、
うんうん、
あそことねキューバってねほんと目と鼻の先なんですね。
お、
だいたいね距離感で行くと東京名古屋間ぐらい。
あー結構近い。
そう300キロくらいしか離れてないんですよ一番近いとこ、
うん
うん、でこんなところに中距離核ミサイル配備されちゃうとアメリカ東半分はもうどこでも攻撃できちゃうと、はい、
うん、
でですね、1962年、
はい、
ソ連はですねキューバにもう核ミサイル運んじゃいます。
あら。
で核ミサイルだけではなくて爆撃機、
うん、
地対空ミサイル、
はい、
それにですねアメリカは最後の最後で気づかなかったんですが 兵隊さんをですね、
はあ、
4万人派遣してるんですね。
4万。
そうなんですよ。アメリカはね、全然こんなの気づいてなかったの。
へえ。
もうすごく軽視してまして、
はい、
まあまあキューバとソ連がなんか怪しいことやってるけども、
うん、
まあまさか核ミサイル配備しないでしょ
う
と思ったんですね。
はい。
でですね、1962年の、年の後半になってきます。
はい。
9月ぐらい。
うん。
で、9月以降ってね、あのあたり、まあ、キューバのあるあたり、カリブ海のあたりって、天候が悪くなるんですよ。
はいはい。
あの、日本でもね、台風シーズンなんて言いますけども、
うんうんうん、
向こうもね、ハリケーンのシーズンになるんですね。
あー。
で、これに対応してアメリカって何やってるか、あるいは何やっていたかっていうと、
うん、
普段だとですね、あの飛行機飛ばして偵察飛行ってやってるんですが、
はいはい。
ハリケーン来ちゃうでしょ？
うん。
だからね、偵察飛行の数を減らすんですね、9月以降って。
はいはいはい。
で、この年も減らしちゃっていましたので、
うん。
これによってですね、ソ連が、あるいはキューバがミサイル基地を作ってるよっていうのを気づくの遅れちゃうんですよ。
あ
ー。で、1962年10月16日、
はい、
朝ですね、10月16日の朝、はい、偵察飛行が少なくなった中ですね、10月9日に偵察機 U2 っていうのがあるんですが、
はい、
これによって撮影された写真になんかミサイル発射基地写ってんじゃねえかなっていうのがわかるんですね、
うん、
9日に撮影してホワイトハウスに持ってったのが16日です、
うんうんうん、
時間かかるんですよやっぱり、
はい、で
なんか基地っぽいもの映ってるねぐらいで最初は済んだんですが、
うんうん、
よくよく解析するとですね、
はい、
中距離核ミサイルそのものも映ってるんですね。
おお。
正確にはあのとんがったペンシル型のミサイルってんじゃないけども、
はい、
それがカバーされているものが映ってるんですよ。
ああ。
いやこれなんでわかったかっていうと、
はい、
軍事パレードっていろんな国やるでしょ。
はい、ありますね。
特にあの有名なのは北朝鮮とかね、それからあのソビエト、ロシアだったらば赤の広場をね、こう兵器が行進していくわけですよ、
うんうんうん、
であれってね、非常にこう敵対国というか違う国からすると貴重な情報源でして、はい、
うんうん、
だあれでミサイルとかも出てくるでしょ、
うん、
そうするとミサイルの大きさが分かるんですよね。
はいはい。
で何メートルですとかってもちろん書いてませんが、
うんうん、
あの車輪の大きさとか人の大きさから推測してかなりの精度で大きさ正確に出すことできるんですね、
うんうん、
でそういうのからこう比べていくとこれは中距離核ミサイルじゃないかなと、
うん、
でさらにですねこれを裏付けるようなこう情報もありまして、
はいはい、
その当時ですねモスクワの、まあ、クレムリンの内部と言ってもいいですかね、
うん、
モスクワのですね中央部にですねアメリカのスパイいたんですよ、
うん、
しかもね相当高いくらいの人、
へ
ー、ソビエト参謀本部の大佐。
おお。
大佐ってね、あの我々はもうシャー大佐でおなじみですけども、
うん、
少佐から急に大佐になりやがってないですね。大佐ってね、なれないのよなかなか、
はい、
相当上だから、
うん、
でソビエト参謀本部の大佐オレグ・ペンコフスキーってのがいまして、
はい、
これがですね、最初はやっぱり自分の国、ソ連を愛していたんですが、
うん、
やっぱりどうも、まあ、ソ連共産党の独裁じゃないかと、
うん、
ね、中央部によって独裁されていて、いわゆるこう市民が、人民が搾取されていると、
う
ん、で、母国に失望しまして、はい、本当はこんな国なんだよっていうのを世界に知らせなくちゃいけないって言って、西側のスパイになっていくんですね。
うんうん、
で、この人からね、武器の情報とかが流れてきてたの。
はい。
でもキューバに基地を建設するよとかっていう情報そのものではなくてですね、
うん、
まあ、もっとすごいかもしれない、ソ連の核ミサイルの技術使用書っていうのが流されてたんですよ。
おお。
写真に撮りましてね、マイクロフィルムに、
はいはい、
でそれを何とかしてアメリカに西側に渡すっていう、
うん、
こういうことをねずっとやったんですね。
はい。
で技術使用書が流れちゃってますんで、
うんうん、
もう明らかにね中距離核ミサイルだって分かっちゃうんですよ。
ああそうですね。
でこれでもう間違いないと。
はい。
でアメリカっていうのはですね、大統領を中心にしてそういった国のね安全を考えるときに、うん、国家安全保障会議 NSC っていうのを開くんですが、
はい、
そういうのがあるんですが、
うん、
この時はねもう NSC だけでは足りなくて、
うん、
さらにメンバーを加えましてですね、エクスコムっていう会議を緊急招集します。
ほう。
だってもう喉元にナイフ突きつけられてるのと同じなんだもの。
はいはい。
普段の国家安全保障会議 NSC のメンバーにですね CIA とか、
うん、
それからねこんな人も入ったんですね。広報文化交流局、だからいろんなこう PR 活動するところですよ。
はいはい。
そこまで含めたスタッフでもう全力を挙げてこの危機に臨んでたんですね。例えば何か声明を出すにしても、
うん、
どういう影響が考えられるとか、どういう時間帯にどういう形で発表すればいいとか、はいはい、そういったことも考えなくちゃいけないので、
うんうんうん、
これ軍人、まあ、ばっかりではないですけど NSC も、
はいはい、
軍人とかにはばっかりはですね任せられないわけですね、
うん、
だってね、まあ、全員とも言わないし、
はい、
必ずこうだとも言わないけれども、
うん、
軍関係の方ってやっぱりね、うーん、特にこの時代はね、
うん、
とにかくやろうぜやっちまおうぜって人が多くって、
うーん、
だってねこの時ねいろんな選択肢を考えたんですね、ホワイトハウスは、
はい、はいはい。
一番消極的なのは何にもしない、
うん、
もうただ見てましょうと、
うん、
で一番激しいのはもう事前通告なしで今すぐ空爆と、
うん、
でやっぱりね軍部はね空爆で、それがダメならもう陸上から軍事侵攻しようぜって強硬に言ってるんですよ、
うん
うん、
はい。
ただそれはさすがにっていう風にしてこのエクスコムで会議になって、うんうんうん、でこう検討してるうちにもですね、
はい、
まあ、事態はどんどん進展していくんですね、
うんうん、
で攻撃にアメリカから出ないまでも防衛は高めなくちゃいけないだろうって言って、はい、
あ、そうですね、
この当時ねこのフロリダ、キューバから300キロぐらいですね、うん、
はい、
フロリダの、ね、砂浜にミサイルがずらっと並べられてるんですよ。
いや
ー、異様な光景ですよ。
はい、
フロリダのね白い砂浜に、
うん、
本当にアニメとか映画でしか見たことないような我々は、ミサイルが装備されている、まあ、うん、発射装置がですね、はいはい、等間隔で並んでるんです。
うーん、
こんな状況になっていきまして、もう一触即発と、
はい、
でね、まあ恐ろしいというかすごいなと思うのは、
うん、
この間もですね大統領は通常の執務を取り行ってるんですよね。
あー、
しかもこの情報ってのはまだ極秘中の極秘なので、
うん、
国民誰も知らないので、
はいはい、
慌てふためいてるとか何かあったって悟られては困るわけですね、
うん、
ましてやソ連とかキューバにもねもう知ってるよってことを、はいはい、見抜かれても困るので、
うん、
だからね多分 JFK ケネディ大統領はですねこの当時は中間選挙が近かったんですね、この時、
うんうんうんうん、
なので地方の応援演説行ったりしてるんですよ。
あ、
ただやっぱり深刻な事態なので、
うん、
ちょっと風邪っぽいんでって言って途中で切り上げて早くホワイトハウスに帰ってきたりはしてましたけど、
はいはい、
やっぱり記者もね嗅ぎつけるんですよね、
うん、
何かあったんですかと、
うん、
でもね広報官はね平然と、いや多少風邪っぽいので大事を取って戻ってきました、でも本当に何かあったんでしょって食い下がるんですが、
うんうんうん、
いやでもただの風邪ですからって言ってごまかしを重ねるんですね、
はい、
でね一番すごいなと思ったのがですね、
はい、
この通常の執務を普通に平然とした顔してこう取り行いながら、
うん、
ソ連の、ね、外務大臣ホワイトハウスに招いてるんですよ。
へえ。
もともとね予定されてたの、
はいはい、
また国連総会があったので、
うん、
ソ連のねグロムイコ外務大臣っていう人がニューヨーク来てたんですね、はい、でせっかく来たからっていうのでホワイトハウスに招かれたんですよ、
うんうんうん、
でホワイトハウスの中の執務室、大統領がいる部屋ですね、
はいはいはい、
オーバルルームっていうんですが、
うん、
そこでね JFK とねこのグロムイコ外務大臣はね笑顔で会談してるの。だから JFK も知ってるし、
うん、
グロムイコ外務大臣も当然知ってるんですよね、
はいはい、
お互いに。でもグロムイコ外務大臣はキューバにこう核ミサイルが配備されてるよってことをアメリカが知ってるとは思ってないんですが、だからもしかしたらグロムイコさんの方ではお前ら知らないでこんなのんびりしてるけどって思ったかもしれないし、
うんうんうん、
JFK は JFK で知ってるからなお前って思いながら、
うんうんうん、
それでも笑顔で会談してるんですね。でこんな緊迫しながらも平成を装いつつ事態は進展していくんですが、
はい、
どうしようかと、
うん、
一歩間違えたら本当にもう即座に戦争ですからね、
はい、
でここでですね一人の天才が登場するんですよ、
はい、
ロバート・マクナマラって言いまして、
うん、
国防長官なんですが、
はい、
国防長官、国の防衛の、トップです、
はい、
これを言うとね、この人がどういう天才かわかります、
うん、
この時1962年、ロバート・マクナマラ国防長官45歳、
え
45歳で国防を任されてるんですよ。もうね、この人はね、小さい頃からね、英語ではウィズキッズって言うんですが、
うんうん、
神童って言われてるんですね。
へえ。
この方第二次世界大戦にも参戦してまして、
はい、
アメリカ陸軍航空軍の、この当時まだ空軍ってなかったのかな、うん、航空軍の統計管理局、そこに所属してます、
は
い、
へえ。
これ何やってるかというとですね、仕事はですね、うん、戦略爆撃の解析なんかをやってるんですよ。
はい。
どういう、こう、機材で、どういう攻撃をしたらどういう効果があったっていうようなことを、こう、解析していく、数字得意なんですね。でね、この人が提案したのがね、後々ね、日本にも大打撃を与えるんですが、古い爆撃機をいつまでも使ってないで、もう全部捨てて、新型を大量生産した方が効率的だっていうのを軍部に進言するんですね。で、その結果できたのが何かっていうと、B29 です。
ああ。
ね。でなんだこいつのせいかとはまあ思わないでいただきたいなとは思うんですが、
はい、
B29 って東京大空襲なんかにも使われましてね、
うん、
日本に非常に大きな被害を出しましたけども、
はい、
でもね、東京大空襲にはね、ロバート・マクナマラさんはね、反対してるんですよ。
お
この時のね、上官が、カーティス・ルメイっていう人がいたんですが、上官なんですね、はい、マクナマラさんの、
うんうんうん、
これあまりにも、被害が大きすぎて、そこから得られる、アメリカが得られるものも少ないと、
はい、
こんなに日本人殺しても意味はないっていうふうにして抗議はしてるんですが、
うん、
で戦争後はですね、それを手記に残してるのかな、
はいはい、
あれは良くなかったって言って、
うん、
っていうような、まあ天才ですね、
はい、
でですね、戦争第二次世界大戦終わりまして、
うんうん、
第二次世界大戦終わってから何したかというと、この人はですね、ある企業に勤めるんですね。
はい。
どこかっていうと、自動車会社のフォードです。
お。
でね、その当時フォードはね、経営危機に陥ってたんですよ。は
い、うんうんうん。
でも、そのフォードの経営危機をね、一人で作っちゃう。
へ
ー。経営方針とか、こう、製造方法とかどんどん変えて。
はいはい。
でね、フォードって会社はですね、フォードさんが作った会社なので、うん、
はい。
フォード一族が、歴代の社長をやってたんですね、
うん、
でもね、初めてこのマクナマラさんはフォード一族以外では初の社長に就任してます。
へ
え。すごい方なんですよ、
うん、
でさらにその手腕を見込まれて、
はい、
あのフォードを救ったんだろう一人でと、
うん、
社長就任からわずか5週間でですね、
はい、
国防長官にスカウトされるんですね。こいつすごいとでスカウトはされるんですが、
はい、
自分はもう第二次世界大戦以後の軍事事情に詳しくないからって断ろうとするんですよ、
うんうんうん、
でもね、そこは JFK に説得されるんですね。
お、
私も大統領になったことはない、
はいはい、
大統領になるための学校だってないんだと、
うん、
だから一緒にやってくれって言われて、
あ、
まあ、そこに惚れちゃうんでしょうね、
はい、
で国防長官になります、
うん、
でちなみにもうちょっと先のことを言っとくと、国防長官退任した後はね、世界銀行の第5代総裁になってます。
おお。
ね、すごいでしょこの人。
すごい。
で、この人が何をするべきかっていうのを示すんですよ。
うんうん。
いきなり積極的な攻撃に出るんではなくって、
うん、
まずは海上封鎖をしましょうと。
はい。
これが我々がキューバ危機として知ってる海上封鎖なんですね。
うん。
まずはですね、海上封鎖をして、これ以上キューバに建設資材とか、核ミサイルが搬入できないようにしましょうと、う
ん、はいはい、
この当時まだね、そんなに兵隊来てると思ってないので、
うん、
せいぜい数千人ぐらいに思ってるんですよ。
うーん。
でこういう風にして海中封鎖してソ連の出方を見ましょうと、
はい、
で相手がどういう出方をしてくるかによって対応変えましょうねだったんですが、
うんうん、
ここにはですね、大きな問題が一つあるんですね、
はい、
海上封鎖ってね、国際法上戦争行為なんですよ。えって思うかもしれませんけども、まず、
はい、
自分の国の領海に他国が入ってこないようにするっていうのは、それは防衛であって、
うん、
当たり前のことなんですね、
はい、
でも海上封鎖って公海、公の海を封鎖しちゃうことなので、
ああ、
公の海を封鎖する権利誰にもないでしょ
う。そうですね。
だからこれね、戦争なんです。もう、
ああ、
でもやっぱりそこは、国防長官マクナマラさん天才なんですね、
うんうんうん、
だから海上封鎖って言っちゃうと戦争行為だから、
はい、
その言葉を使わなければいいと。
ほう。
だから海上封鎖ではなくて隔離。ほらコロナ禍でもね、コロナの始まった頃にもよく隔離隔離って言ってたでしょ、
うんうんうん、
クアランタインって言いまして、
はい、
入ってこないようにするだけと、
うん、
こういうね言葉を変えるっていうのはね政治の世界ではよくあるんですよ、同じこと指してんだけど言葉遣いが違うっていうのがね、
うん、
でそれによっていろんなことを回避するってことはよくまあずるいっちゃずるいんだけど、
はい、
まあ情動なんですね、
うん、
だ海上封鎖っていうと戦争になっちゃうから戦争行為だから、うんうんうん、隔離って言葉にしましょうと、
はい、
もうね本当にねとっても慎重に言葉遣い分けるんです、外交とか法律って、
うんうん、
でさらにですね、
はい、
いきなり隔離海上封鎖ってやっちゃうと問題が起こるから、
うんうん、
実施するのは2日後からにしましょうと。
ほう。
やるよって言って時間を空けて48時間空けてからスタートするっていう、
うんうん、
予告期間を設けるんですね要はね。
はい。
でこれによって何が起こるかっていうとソ連に対してのメッセージになるんですね、
うん、
事態のエスカレートとか軍事衝突は望んでないんだよっていうメッセージなんですよ。
はいはい。
外交とか、まあ、特に戦争を絡んだ時ってね、直接的なメッセージではなくって、うん、こういうことをやってるからこれ読み取ってねっていうことをね、
うん、
お互いにやるんですね、
うん、
だからいきなり海上封鎖だ隔離だってやると、
うん、
もうエスカレートせざるを得ないじゃないですか。
はい。
それに対してソ連が折れるか抵抗してくるかしかないので、
うん、
でも時間を与えればその間にどうしようかっていう考えることができるので、
は
い、だから本当は我々はいきなりこう軍事衝突することを望んでないですよっていうメッセージを発信したんですね、
うんうん、
でその間に、まあ、裏でというかね、51年にですね設立された米州機構というのがありまして、
はい、
これはですね南北アメリカ大陸の全部の国じゃなかったかな、キューバはちょっとグレーなんですが、
うん、
ほぼ全ての国が参加している組織がありまして、
はい、
ここにですね裏で了解を取り付けるんですよ、
うん、
こういうことやるけどこれはみんなのためだからねって言って、つまり集団的自衛権の行使だっていう形にするんですね。
はいはい。
で、これで、南北アメリカ大陸の各国に対しても、まあ、言い訳が立つし、
うん、
まあ、そこしか関係しないですからね、今のところ物理的には。うんうんうん、なので、戦争行為にも当たらないだろうってことをちゃんとやった上で、
はい、
海上封鎖、隔離をするんですね。
うん。
で、これを踏まえて、ケネディ大統領が海上封鎖宣言に署名します。
うん。
署名すると同時にですねテレビ演説を行うんですね。
はいはい。
ソ連がキューバにミサイル基地を建設中であることが分かったので、
うん、
隔離を行いますと、
うん、
ちゃんとこの時ねクアランタイン隔離って言ってます、
うんうん、
で何やるかっていうとっていうのも言ってるんですね、
うん、
で当然これはソ連の人間も情報としてモスクワに伝えるので、
うん、
それを前提として発表してるんですよ。
はいはい。
まずは臨検を行いますと。
うん、
臨検というのは積み荷をチェックしたりするやつですね。
はいはい。
でもし臨検を行う際に敵対行為を取った場合は攻撃しますと、う
ん、はい、
飛行機だったら撃墜するし船だったら撃沈しますよと、
うんうん、
でそれと同時にこれ以上基地が、発展しないように進展しないようにキューバ上空を飛行機で偵察しますと、
うん、
これも言うんですね。
はい。
でもしこの偵察機が撃墜された場合は、
うん、
ミサイル基地を爆撃しますと。
おお。
これはやるなよっていうことなんです。
うんうん。
ダチョウ倶楽部ではないですからね。
は。
やるなよ、はい、やるなよ、やられたじゃなくて、はい、本当にやるなよと。
はい。
我々はそこまでに線を引いておくからねってことを言うんですが、
うん。
この後、撃墜されます。下平さん、
はい、
これで前半だもん。
ああ
もうすでになんかちょっと嫌な汗かいてるでしょ。
うん、ちょっとね。
だって撃墜されたらミサイル基地を空爆しますよって言っといて、本当に撃墜されちゃうんだもん。
うん。
なんていうことがですね、起こりまして、またね、この撃墜された偵察機がね、U2 って言うんですが、
うん、
これね、他のとこでも撃墜されてたりね。いろんなことに絡んでるやつなんですね。というわけで、今週ここまでといたしますので、
はい、
ネタバレはしてますから、もう結局、核戦争は起こりませんでした、なんですが、
うんうんうん、
でもですね、
うん、
この後、もっと手に汗握りますよ。
うん、
覚悟して聞いてくださいね、来週。
はい。
下平さんはもう逃げ隠れもできませんからね。
はい。は
い、怖いから嫌だってわけにいきませんからね。
うん、
もうなんだったら下平さんに行って話しますからね。付き合ってもらいますよ、来週も。
はーい。
じゃあ、下平さんの心が折れないうちにですね、皆様からの来週も聞くよっていう決意表明をですね、送っていただくためのメールアドレスをご紹介をお願いします。
はい。この番組、そんない雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見、ご感想、取り上げてほしい話題など、メールをお待ちしております。メールアドレスは、雑貨 @0438.jp、zakk@0438.jp です。そんないと名付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B と2番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトの各番組は audiobook.jp から有料配信も行っています。有料配信版には通常の配信に加えて、ここでしか聞けないおまけ音声がついておりますので、ご興味ある方はぜひ登録してお聞きください。そんないプロジェクトのホームページからも各番組や過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com sonnai.com となっています。また、ラジオトークやスタンド FM などでも活動しておりますので、ぜひ検索してお楽しみください。
はい、ありがとうございました。
はい、そして私への応援メッセージもよろしくお願いします。はい、
そうですね。下平さんがこの緊張感に耐えかねて逃げ出せないように、はい、心折れないように。
はい、お待ちしてます。
まあ、まだ有料版ありますからね、この後。
はい。
ただですね、有料版、この後のオーディオブック限定版を聞かないと来週の話が分かんないってことはありません。
はい、
ありませんが、
はい。
JFK がですね、
はい。
どうしたらいいんだろうっていうのを悩む原因っていうのが別にありまして、
ああ。
それとかですね、あとさっきの、はい、偵察機 U2 ですね。
うん。
U2、他のところでも撃墜されてますって言いましたが、
うん。
日本ともね、相当関係あるんですよ、この飛行機。
え？
などというお話をオーディオブック限定版ではしてみたいなと思っておりますので、
うん、
ご興味ある方はぜひぜひお聞きになっていただきたいなと思っております。
はい。
それではそんない雑貨店無料版の方は、今週はこれで閉店のお時間にしたいと思います。そんない雑貨店、お送りいたしましたのは、和田と、
下平でした。
それではまたのご来店を、
お待ちしております。